寺田夫婦のラジオ
寺ラジ、
おはようございます。
おはようございます。
4月9日火曜日、第267回目の寺ラジです。私たちは DIY したハイエースで日本一周中の20代夫婦です。この番組では私たちの日常や旅の様子、 YouTube の裏話を宮崎弁でテケテケにまったりとお話ししています。新学期もある、学校ごとに始まったことと思います。
確かにあんまりお店には行ってないけど、学生さんの姿は減ったのかなという感じもしてますが、
昨日それこそ車で走っていたらランドセルで早く帰ってる子たちもいましたので、おそらく始業式だったんじゃないかなと思いながら見ていましたけども、
新しい年度が始まってもう1週間が経ちました、
はいですね、
はい、
僕らにとってはその新年度っていう感覚がある、あんまりなかったんですけど、これがあの仕事をしていない意味で言いますか、フリーターの宿命と言いますか、
なんというかそういう感じになるんだね。仕事してる時はまたここから1年だって思ってたかな。
やっぱり新しい環境になるっていうところで、毎年この時期は大変だったとは思うけど、なんか今年は新しくなったっていう感覚がないまま旅を続けております。 そして昨日なんですが、宮崎県で地震があったようで、いろんな方からご心配のメッセージをいただきました。
DM をありがとうございました。
ありがとうございました。自分たち携帯の方にそういったものは来ていなかったので、
通知と。私は来てましたよ。
来てたのかい、お前は。俺知らずにいたけど、
はい、なんか起きますみたいなのが来てて、その後に皆さんから速攻連絡が来ているというような状況でした、
はい。それで、家族の方とか友達にも連絡したんですけども、何も問題なく済んだようでよかったなと思います。宮崎県だけではなくて、南海トラフの心配がありますので、いつ来るかでも怖くてしょうがないんですけども、
一番はやっぱ南海トラフが怖いですね。
地震もですけど、津波も、自分たちが住んでいる地元の方は津波の心配が大にありますので、飲み込まれる
宮崎も山側の方だったら割と高台になるので、土砂崩れとか今度起きるんですけど、まだ海側じゃないから津波の心配っていうのは少ないかもしれないですね。私の実家はそれこそ海側ではあるんですけど、高台にあるので地震の心配はないです。孤立するところもない、ね、間違えた、はい、津波の心配はなくて、土砂とかも後ろにはないから安心だし、孤立するような地域でもないので、そこのところは安心してるかなと思うんだけど、りょうくんのお家の方は心配だし、あとは友達とか、かなり心配だなって思う人たちがたくさんいます。
はい、宮崎県は海は綺麗ですけど津波の心配がありますし、それ以外の太平洋側に住んでいらっしゃる方々はくれぐれも日頃から備えの方をしていただきたいなと思います。自分たちもですけど、もちろんですね。
都心は都心でまたビルが高いとそれも被害になっちゃうとかありますので、最近地震が多くてね、海外でも、私日本でもだし、かなり心配しているような状況です。
なんか俺がいつも感じてるのは、何かが始まると、時に大体地震って多いなと思って、自分が仕事してる時も新学期にいきなり地震が来た時もあったし、宮崎で結構大きい、それこそその時も震度5ぐらいあったと思うんだけど、で夜中に揺れた時もあるよね、2人でいて、でその後余震も何回も続いた時もあったし、その石川県のやつもそうでしたし、4月に結構宮崎では地震があってるようにつくづく感じているので、なんかその度に気をつけないとっていうのを感じながら過ごしているところです。
はい、
でこの後なんですが、ちょっと岡山県の方の旅は終わりまして、鳥取県に僕たちは入りました。岡山県でのお話をしていきたいと思います。
はい、岡山県はインスタグラム等でも配信したんですけど、桜が綺麗なところは本当に多くて、こんなに素敵な時期に行けてよかったなと思います。四国にいる時はまだ咲いてなかったよね、そんなに満開咲 咲いてたんだけど満開とかでもなくて、五分咲きぐらいかな、でまだだねって話をしてたので、そんなに期待してなかったんだけど、桜に関しては、岡山すっごい綺麗やったね。
どこに行っても桜が満開というところが多くて、
どこであちこちで桜祭りみたいなの、イベントもやってて、週末は結構賑やかでね、
自分たちが愛媛県で車中泊したキャンプ場の無料キャンプ場があったじゃん、そちらまた動画で出すんですけど、その頃にはまだ桜祭りは始まってたけど桜は咲いてなかったんだよね、
だから
その後にかけて1週間後ぐらいに、岡山県の方では満開になっておりまして、岡山後楽園の方に行ってきました。
日本三名園の一つということで、うん、大きな庭園なんですけど、
うん、
歴史に関してはちょっとまだっていうかインプットされてないですけど覚えてます？
ですね、江戸の誰だったっけな、
自信
忘れてしまった。ちゃんと
どなたかが藩主さんよね、
うん、もちろん藩主でしょう。それは岡山城の藩主なんですか。はい、その方が自分の憩いの場として作ったっていう庭園の方に行ってきたんですけども、うん、
すごい広かったね、
うん、その近くにも川沿いがあって、それこそ河川敷の方で、うん、桜祭りっていうのをやっていて、いっぱい屋台が出ていましたけど、うんうんうん、
本当に、
うん、そこ自体がまず満開ですごくって、後楽園の中も桜の名所スポットがありまして、うん、そこで花見をしている方々もたくさんいました。
花見っていう花見は人生でやったことはないんだけど、だいたい行った時には散り際とかまだだなとか、うん、でわざわざその時期に合わせてお花見にお弁当持っていくなんてことしたことないんですけど、うん、今回あちこちでお花見されてる方がいて、
うん、
いいなお花見っていう風に思ったな。
後楽園で弁当が、それこそ敷地内でお弁当が売っているお店があって、うん、そこで買って食べてる方が結構いらっしゃいました、
うん、ね、今年は桜を見ながらね、宴会とかもされてるところも多いんじゃないかなと思いながら、うん、私たちは道中考えていたんですけど、実際桜を見てお花見はしなかったんだけどね、歩きながらドライブしながら桜を見て、すごく春を楽しんだような感じと陽気を感じられるので、もうすぐそこに夏が来ているんだなというふうに感じながら過ごした岡山でした。私にとっては
岡山後楽園はすごく敷地が広くて、
うん、
いくらぐらいだったかな、600円ぐらいで入れたんだったっけな、確かそのぐらいだったと思うんですけど、すごく見応えのある場所だったなと思います。特にこの時期だったからっていうのもあるとは思うんですけど、いろんな場所からその庭園の綺麗なところが何個もあって、
うん、
川みたいなのまであって、庭園なので人の手で作られた川とかもあって、うん、すげえなって思いました。なんか銀閣寺の庭園もすごかったけど、
うん、まあ比べたらいかんけどね、楽しそうにしてたね、
うん、
ここは来てよかったって、りょうくん一押しの場所だったので、
うん、
ぜひ見てみてほしいところ。
結構岡山県の観光スポットでネットで調べたりしてる時に、そんなにいっぱいたくさんは出てこなかったんですよ。
いっぱいとたくさんは一緒だよ。
あ、いっぱいたくさん出てこなかったわけじゃないんですよね、うん、で岡山後楽園は、まあ、聞いたことはあったけど全然どんなところか知らなかったからこそ、今回行ってその凄さに圧倒されたと言いますか、うん、それで行ってよかったなと感じたわけです、
うん、
それ以外に行ったところとしては、カブトガニ博物館っていうところに来ました。ここは僕はめっちゃ行ってみたかったんです。
今日ストーリーにあげます。いつあげようかな、どうしようかなって今温めてる最中なんですけど、すごかったね、
うん、
カブトガニちゃん。
まあちょっと自分たちが行った時間帯が閉園前で
ギリギリやった
ね、急いで見たわけなんですけど、うん、カブトガニって図鑑で見てて、こんなのはいるんだとか、うん、実際に見てみたいなっていうのはすごく子供の時に思った覚えがあって、
うん、
大人になってその観光スポット調べてるところにカブトガニ博物館っていうのを見つけて、うん、わあここ絶対行きたいっていうところで今回ルートに入れました。
はい、りょうくんの小さな頃の夢が叶う瞬間ということで、うん、すごく良かったね。本当に短時間だったんだけど
夢が叶う瞬間
良かったね。子供の頃のりょうくんという感じで、うん、私も一緒に見たんですけど、実際カブトガニ見てよかったわ、
うん、
あれはすごかった、
うん、ちょうどねカブトガニを見た時にひっくり返ってる様子とかも見られて、それはそれで可愛いなって思ってしまったし、ね、カブトガニってちゃんと習性があって、
うんうん、
メスが下にいてその上にオスが乗っかってとか、そういった
で、あれだね、メスからご飯を食べてその余りオスが食べるんだよね、
うん、しかもオスが司令塔っていうのはちゃんと決まりとかもあって、そういったのも面白いなって思ったし、もともとカブトガニのその血液が使われてるっていうのを俺は前に図鑑見た時に知ってたから、
うんうん、私は知らんかったんだよね。
そうやったっていうところもなんか確認取れたし
ね。カブトガニの血液は人の命をつなぐ役目も果たしてるってことで、
うん、
まあ、今大切にされて保護されるようになってるんですけど、うん、昔は浅い海とかに生息してたらしくて、その、うん、 ぱ人間の住む場所とかに現れ、たくさんいたから、うんうん、漁師の人とかその住んでる人とかにこう邪魔者にされてたわけみたいで、うんうん、それでどんどん数が減っちゃったんですけど、うん、まあ、そういう研究結果からね、うん、今保護されるようになったということで、そういったことも勉強できたのは私すごく良かったなって思うし、うん、まあ、血液もカブトガニちょっと取ったぐらいじゃ問題ないっていうのもびっくりだった。
3分の2取っても問題ない
っつってね。なんであんな結構、まあ、大きいよ、自分らの腕分ぐらいか、うん、でかいのであるんですけど、いやそれでもよ、人間でさえもね3分の2取られたらもう死んじゃうよ、うん、
いやそこはダメだよ ね、
だからすごいなと思って、それに関してもな、小さな体で、しかも足だけなんだよね、うん、甲羅の中はザリガニみたいで、あれも驚きやった。
あ、そうそう、イメージとしては、うん、下になんかザリガニのような足があるっていう。
私はザリガニのみたいなのに上に乗っかってると思ってた、
うん、あ、ザリガニっていうか俺ヤドカリっぽいなって思った。
あ、そうヤドカリだね、うん、あ、そうだ、私は単体で下にいてその上に甲羅がかぶさってるっていうイメージをしてたんだけど、うん、ひっくり返ったの見たらあの甲羅から足がビャーって入ってたから、うんうん、それはびっくりした。ちょっと
やっぱカニに似てる部分もあるなと、カブトガニって言われてるところで、
うん、カニっぽかったね、足いっぱいあったけど、
うん、楽しかったです。それを見られたのがすごく自分の中で印象深いところかなと思います。
結構いっぱいいたしな、そこね、
うん、それ以外にバナナケーキを食べたりとかラーメン食べたりしましたね。
バナナケーキなんでって思ったと思うんですけど、バナナケーキ岡山発祥って知ってました？そうなんです、バナナケーキは発祥みたいで、うんうん、福岡製菓所っていう場所があって、うん、そこだったら焼きたてのバナナケーキを一本売りからしてて、はい、それを1本50円かな、
安いですよね。
それで食べられるから、うん、2人で2本ずつ買って4本食べたんですけど、あとは規格外のちっちゃいモンキーバナナの形した、うん、あの中身が入ってないカステラみたいな感じのやつを食べたりして、良かったね。あれ行って
行って良かった。すごい安くで600円ぐらいで十分満足できるぐらい食べられました。2人
ね、美味しかったな。
それ以外にラーメン、親鳥の乗ったラーメン、笠岡ラーメン、
笠岡ラーメン食べたね、
うん、それを食べたりしました。でそれ以外に行ったところとしては3日間に分けて行ったわけなんですけど、湯の郷温泉っていう温泉郷のところに行きました。
うんうん、
あと蒜山高原っていうところに行きました。
そしてそしてやっぱ誰しも旅人は行ってる気がするかな、うん、日本一の駄菓子屋さんに行ってきました、
うん、そこで駄菓子いっぱい買いましたね。
はい、いっぱい買ったんですけど、今回はちょっと企画としてどっちかがこれぐらいの値段っていうのを決めて、
うん、
あるゲームをして決めて買ってきたっていう感じにしました。
意外とその値段通りにしようとすると計算がめんどくさくて途中疲れてきてた。いっぱいありすぎて種類がめちゃくちゃあるんですよ、その駄菓子売り場。
やばいね、あれは。
駄菓子だけじゃなくてね、
あんなにあるんやっていうぐらい、うん、
だからもう選びきれないぐらいだったし、
うん、
値段をそれ通りにしっかり買うのが難しいなって思いながら、
うん、どっちが多く買えたかっていうのは皆さんのご想像にお任せしますし、うん、また動画にも残してるので、はい、その日を楽しみに待っていてほしいなと思います、
うん、はい。あと蒜山高原の中で、まあ、温泉に関してはもう気持ちよく入ったぐらいっていうことで
そうね、久しぶりやったしね、その温泉もかなり気持ちよく入れました、う
ん、はい。蒜山高原ではなんとラムを食べまして、
そう、生ラムを食べまして、
はい、北海道以来だったんですけど、ラムが食べられるところが蒜山高原の中にありまして、そこを目的に行ったといいますか、
うん、まあ一番のメインは、
うん、
ご飯をどこで食べようってなったら蒜山高原しかないねってことで、
うん、
あとソフトクリームが、そもそも一番のメインはソフトクリームやったやん。
ああ、そうね、
ジャージー牛のソフトクリームが目当てで、でお昼ご飯も食べようかってことで、
うん、
ラム肉か蒜山焼きそば、
うん、
蒜山焼きそばっていうのは鶏肉が入った焼きそばなんですけど、
うん、
そっちかで迷ってて、ちょうど生ラムがね、うんうん、食べられる機会になったということで食べてきて、はい、めっちゃ美味しかった、
うん、なんか久々に食べてこんなに美味しかったかって思っちゃった。
いや美味しかったと思う。柔らかかったし、大きいのにすごい柔らかくて、でタレもすごく美味しくてね。
結構口コミにはこんな硬い肉食べられたもんじゃないとか書いてあったけど
焼きすぎたんじゃないかな自分で、
ね、
分かんないけど、
めちゃくちゃ美味しかったです。生ラム
美味しかった、ほんとステーキみたいな感じで。
これ北海道に行かなくても全然中国地方の人たちは 岡山に行けば食べられるっていうことですごくいいと思いました。
生ラムはしょっちゅうやってるわけじゃないんだろうけど、
うんうん、
すごく美味しかったね。
生ラムはね、もう今はもう4月から11月まで毎日やってるっていうところ。そのお店はウッドパオっていうお店に行ったんですけど、うんうん、
そこはテラス席だとペット OK なんで、うん、私ワンコのご飯もなんかあるって書いてましたね、
う
ん
う
ん、
はい、そういったところに行って鳥取県に入ったというわけです。
はい、
動画としてはまだまだ先になりますが、
はい、
YouTube 上では今兵庫県をアップしていると思いますが、次有馬温泉が入って、その次淡路島入りまして2本ほど入るかな、そして四国編ということになります。
はい、ようやくそこから四国編ということで、うん、4月中旬ぐらいから四国でっていう感じになりますね。
これまで通り週 2,3 投稿でやっていこうと思いますので、気長に待っていただけると嬉しいです。
はい、
それでは今回はここまでです。ラジオのご感想やご質問などコメントやレターで送っていただけると嬉しいです。インスタグラム、YouTube にご興味のある方はぜひ概要欄からチェックお願いします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、いってらっしゃい。